長尾さんはどこかな、待ち合わせ時間だな、あれ長尾さんかな、
ドタンドタンドタンドタンドタン、
何
ど、あ、
はい、あ、すみません、
あ、恥ずかしい、ごめんなさい、
いや、なんかすごい考えてリズム刻んでらっしゃるなと思って、足とかタンタン踏んでらっしゃる、
ちょっといつもの癖で街中でこう、うん、ドラムのリズムとか考える癖で、うん、ドッタン、
うん、ドッタン、びっくりしました今リズム刻んでると思って、
はい、まあまあ、行きましょうか、
行きましょうか、
はい、
はい、
長尾純平、
瀬野明の
待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。始まりました。なんか番組変わった感じしますけれども、は
い、なんか途端に激しくなりましたね。
Hey guys, what's up? 始めた方がいいかなっていうぐらいの
イケイケ、まあ、あのずっと始まった当初から曲を作る作るって言って、
はい、
ずっと寝かしてたものをやっと作りまして、
いよいよこの曲、
はい、これがあの新オープニングテーマ曲っていうことですよね。
もう晩秋、
ありがとうございます寝かしに寝かして尺はそんな長くないのに
それで最初あのお会いした時ずったんずったんと言ってたんですね。ずったんずったん、あのこのドラムの音だ、
はい、
あーかっこいい。
いや、あのやっぱもう町の人たち、いろんな方たちがあの思いを持って地域で活躍してる方が来られるので、
うんうんうん、
そういう勢いとかを感じられるような楽曲になれば良いなと思いつつでございますね。
もう一応余って、はい、私もさあ始まりましたとかでもうウェーとかワッツアップとか言っちゃうからノリノリで行きましょう、
はいはい、
この番組は株式会社 LU トワイオの長尾さんと未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。ちょっと早口になりそう
慣れていきましょうね、
リズムに乗っていきましょう。
最初はやっぱね、あのピンとこないというかね、あの慣れるまで、はい、
はい、では1曲お届けした後に、はい、今日の待ち合わせゲストをお迎えしたいと思います、
はい、
では長尾さんお願いします。
今回ですね、ちょっと手前味噌で恐縮ですが、自分のバンド、自分の楽曲でございまして、
はい、
来年ぐらいあのまたアルバムぐらい作りたいなと思ってるので、その勢いもあのちょっとつけるためにっていうので、はい、ノーネームラウンジのトライバルダンスです。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは尾崎健一さんをお呼びしております、はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す,
お, 願いします。
お越しいただきましたね、
いやーまさかすごいですね、
感慨深い気はしますけどね。
今日はどちらからいらっしゃいました。
はい、今日はあの東京から参りました、はい、
僕今45歳なんですけど、21、2歳からずっと先輩として、はい、いいことも悪いことも全部こう教えて
もらえ
る気がしますよね、こう仕事をするとはどういうことなのかとか向き合い方も含めて、いやまさかここでこう、
ね、本当ですよね、今日お招きいただきまして
とんでもないです、
ありがとうございます。
付き合いの長いお二方ですけれども、そうですね、
はい、
さあ、ここからはですね、待ちゲス、待ち合わせゲスト、略して待ちゲスと言うんですが、待ちゲスさんのパーソナルなエピソードからどんなお仕事をされている方なのかをリスナーのあなたにはラジオの前で想像してもらいましょうということで、ヒントになるようなお話をここだけの話として伺っていきますということで、マチゲス、ここだけの話、全編ペン
ペンペンペン、ここだけ感がありますねすごいですね、
全部ダダ漏れで ね放送されるんですけれども、
デジタルのダダ漏れのここだけをじゃあ、はい、でここにあの3枚のカードがありまして、
あります、ね、
1枚引いていただいてテーマが書かれているので、はい、誰を選びますか。
この3つのから選べばいいですね、はい、はい、じゃあせっかくなんで真ん中に行きましょうか、はい、
みんな真ん中から取るんです ですね、
やめましょうか、
うん、いやいやいや
戻します、
初めてです、戻す
ちょっと開けていただいて読みましょうか、私
お願いします。
はい、一つ目ですね、最後の晩餐だとしたら何を食べますかと。
ああ最後の晩餐ですね、
はい、
ありますかそんな明確に。
まあいろいろ今頭に浮かんだんですけども、うん、でも最初に浮かんだのは、うん、よくあの岩手県に行く機会があってですね、は
い、
そこであの現地の方とかと、うん、あの交流していく中で、はい、まあ、美味しいとこに連れて行っていただいたりするんですけども、はい、その中でも、うん、あの三千里、
はい、
という、まあ、焼肉屋さんなんですかね。
焼肉屋さん、
はいはいはいはい、で多分何軒か終わりになると思うんですけども、うん、その中でも雫石にある三千里にある、うん、そこしかないみたいですね、はい、あのカルビスープラーメン、これがですね今最初に浮かんだかもしれないですね。
岩手県の雫石町にある三千里のカルビスープラーメン、
はい、カルビスープラーメン
美味しい。
いや美味しいですね。もともと自治体でなんか企業誘致みたいなことやっていた方、うん、がいて今一緒に仕事仲間でこうつるんでる友人がいるんですけども、だから魅力を伝えるためにそういうなんか引き出しがある中で連れてっていただいたお店なんですけども、なんか何せ幸せな気持ちになりますね。別に辛いものが大好きっていうわけではないんですけど、なんか特別で、うん、最初に浮かんだのこれでしたね。今
これはいいっすね。
これあのヒント考える時間なので、はい、今あのヒント、岩手によく行く自治体、うん、企業誘致の人と出会う。なるほどなるほど、
まとめてくれてありがとうございます。
今あのメモを取ってるんですよ。
すごいですね、
完全にラーメンの方がそれを考えてなかったので、ね、ありがとうございます。
いやリスナーの方ももしかしたらあのラーメンかと思ってますね。
そういう趣旨だった、そういう趣旨だった。
もう口ラーメンみたいになっちゃってるけど、はい、さあもう一枚引いていただきましょうか、
はい、じゃあどうしましょうか、はい、あマイブーム、そうですね、あの最近仕事でモンゴル
モンゴル
行く機会がですね、うん、ちょっと増えていて、
はい、
はい、なんかいやモンゴルっていう場所がすごく、あと人も含めて、はい、東京タワーができますって言ってた頃の日本、
うん、
インフラもまだきちんと整備しきってないけども、はい、なんかこれから俺たちは成長していくんだとか、もうなんか大金持ちになるんだとか、
なるほど、高度経済成長期
ですか、はい、そうですね、
うん、
もちろんあの全部モンゴルのことを理解してるわけじゃないんですけど、はい、なんかそのなんかダイナミズムっていうんですかね、っていうのを感じる場所で、僕ら人材育成とかっていう文脈で実はお手伝い端っこでできたらなと思って行ってるんですけども、うんうん、なんか意識の高さとか、うん、なんかあこういうダイナミズムのをなんか感じれる時代のそういう場所って今日本だとなかなかないなと思うので、
すごいあなたの街モンゴル編みたいになっちゃった今。
いいですね、なんか
すごい、
うん、おすすめですね。今皆さん行かれた方がいいと思いますね。
なるほど、
気になるモンゴルの街、ちょっと多岐にわたってる内容のお仕事かもって思います。
ちょっと幅広いかもしれないですね。なんだろう、キーワードぐらいで言うなら何、人材育成、
育成、モンゴル、
モンゴル、
モンゴル岩手にもよく行って
企業誘致
の人と関わる、
関わるみたいな、
はい、
うんうん、
はいはい、
ということで、では1曲お届けした後に、うん、今日の、町ゲスさんどんなお仕事をしているのかを発表したいと思います。では、尾崎さん、曲のタイトルと、アーティスト名と選んだ理由を教えてください。
はい、そうですね、かりゆし58の終わり始まり、この曲をなんか、うん、聞きたいなと思いました。こういうところで聞きたい、ね、聞きたいなだし、
なるほど、
聞いてもらいたいなと思いました。
好きなんですね。
好きですね、最近よく聞くんですよね。今僕年齢で言うと53歳になったんですけども、はい、だんだんと自分の年齢とともになんか経験値が増したりとか、うん、あと仲間が増えたりとか、
うんうんうん、
圧倒的に若い時よりもどんどんどんどん楽しくなっていってるんですね、
は
い、
うん、
でやれることが増えているのと同時に、なんか人間としてのなんていうのかな、いつまでも続くわけじゃないよね、
うん、
と、
うんうんうん、
いうことで考えたら、もうこの日この日っていうのをなんかもう、うん、必死で生きないとなんか時間ないなっていうのを、その日がないというよりは、うん、いつまで誰かの役に立てるんだろうって思ってる中で、うん、この歌詞を聞いた時にすごく響いたので、なんか、うん、チャレンジしていきたいなという感情にとっても合う曲なので選びました。
終わりと始まりってことですもんね、
はい、
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。 今日の待ち合わせゲストは引き続き尾崎健一さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということで発表していただきましょう。今日の待ち合わせゲスト尾崎さんはどんなお仕事をされている方ですか？
はい、私は株式会社 ARC という企業におりまして、IT 企業の人間です。人材育成であるとか、はい、自治体の方々とかですね、地域の人たちの課題に、向き合うようなことをテーマに、IT 企業という立場でここ何年間かずっと、活動しているというものですね。はい、
でモンゴル？
そうなんですよね。
はい、そうですね。
ね、日本飛び越えちゃったけど、
いや結局モンゴルの話も同じなんですよね。その人材育成という文脈で考えると、現地に実は、日本にある高専ってわかります？
高等専門学校の高専。
そうですね、5年間の高専というのが、日本式高専というのが今できていて、で、そこでは機械であったりとか電気であるとか、建築だとかっていうようなことは学ぶんですけど、これから情報であろうと IT でしょうと、いうことで、そこのサポートというか、授業をやるとか、もっと言っちゃうと先生方の支援もあるかなとか、いうようなテーマのお話をいただいて、じゃあ僕らだったらこんなことができるかなっていうようなものを、自分たちなりに、ご提案を差し上げたところからご縁が広がっていったと。日本でやってることとも同じなんですけどね、モンゴルでもそういうご縁ができたというところになります。
はい、次世代働ける人材を育成して、でいろんな企業で働いてもらうとか、そういうことなんですね。うん、
日本企業に来ていただくっていうのももちろん一つの、キャリアだと思うんですけども、別に日本に来るだけじゃなくていいと思っていて、モンゴル国内が豊かになっていくっていうところのサポートができたらちょっといいかなとか、これからやっぱり人間が増えていく場所と増えていかない場所と、増えていったとしてもこのぐらいまでっていうのがある中で言うと、いかになんか IT っていう手段を使って、課題にを解決できたりっていうのは、ちょっとやっぱりすごく面白いジャンルだなと思って。
はい、IT でいうと どういうことを教えていくことになるんですか？
今やってるのは本当に基礎的なことであったり、セキュリティのお話であったりとか。
なるほど、なるほど。
セキュリティか。
俗に言うプログラミングみたい なんかソフトウェアを作りますっていうのもあれば、はい、それを作るための環境を考えましょうっていうようなものもあったりとか、ARC って実は僕はエンジニアでも何でもないんですけども、理系とかじゃなくても文系の人でも興味がある人は入ってきていいですよ。でそしたら、そのまま成長していったエンジニアがその若手社員、新入社員を育てますよ、育っていったらその人がまた育てましょうっていう、なんかこう循環をしている会社なんですね。だからIT のことは興味があるんだけど、実は知識もないし得意ではありませんっていう人たちと接するのが多分日本一得意な IT 企業なんじゃないかなっていうふうに僕は自負していて、なので自治体の方とか学校というよりは学校の先生だったりとかっていう方々が、もう少しなんかやるべきことというか質の高いことをやりたいけど手が回らないっていう人たちに、そっちになんかエネルギーを使っていただけるようなサポートができたらいいなということで、みんなで張り切ってやってるところですね。
これ日本国内では、さっきモンゴルの話ありましたけど、日本では具体的にどの町でこんなことをしたっていうのありますか？
そうですね、いくつかいろんなところで、お世話になってるんですけど、今特に僕らがご一緒してるのは宮城県の南三陸町、旧志津川高校っていう 県の学校が、今南三陸高校っていうんですけども、ここの魅力化プロジェクトっていうものに参加させていただいていて、どんどん入学志願者数が減少しているようなエリアだったりもするんですけども、ここに新しい魅力を作っていこうもそうですし、今の魅力を整理して発信していこうとか、っていうようなことを、現場に行って一緒に先生方と一緒に作っていくっていうことを、もちろん授業もうちのメンバーがやったりとかしてるんですけども、日々役場の方々とかと、チャレンジしてる感じですね。
それ言える範囲でもなんか具体的にこういうのってあります？その中でプロジェクトの中
で。ですね、はい、なんだろう、 IT っぽいことで言うと、Linux っていう、オープンソースというかあるんですけども、ここがアカデミックパートナーって言って、ここの学校と一緒に なんていうの、その生徒たちのサポートもしていくので、どんどん学んでってもらいましょうっていうものを大学とか専門学校でやってるんですけども、うんうん、日本の高校では初めてこの南三陸高校がアカデミックパートナー、
日本で初めて、
初めてですね、高校ではですね。
へ
でもう資格取った子がいたりとか、
すごい、
はい、
じゃあまずね、うん、高校にとってもだからそれが一つの魅力になるから、
そうですね、
またね、うん、募集につながるというか、うん、ってことですよね。
他では教えてもらえないことが教われる、
うんうん、魅力、そうですね、
そういうことですよね、
なるんだ。なんかそういうの広島の学校とかでもできそうですよね。
あ、多分そうだと思います。
定員割れとかでこう、ね、どうしようって悩んでらっしゃる、
そうですね、やっぱりそういう魅力を作っていくとか、うん、特にそのこの高校では
あ
の先生も頑張って資格取って、
あ、すごいですね、
やっぱり自走式になっていった方がいいので、
能動的な、
そう、先生方が教えられるようにとか、
うん、
いうことも一緒にやってたりするので、もうすごくエネルギッシュな先生たちに囲まれて刺激をもらってますね。
これがこう街づくりにつながってくるっていうのがあるわけですよね、うんうんうん、その点は尾崎さんはどのように考えてますか。
そうですね、まあ、南三陸高校に限っておいては僕らの提案ではなくて、そもそもそういうことをやってたんですけども、うん、あの地元の産品を自分たちで選んで e コマースで売っていきましょうとか、
うん、
はい、うん、であとそれこそ他のエリアで純平さんにも依頼して、まあ、お願いして一緒にやってもらってますけど、その自走式でちゃんと自分たちの SNS だとか発信できるようにしましょうとか、うん、情報とか、うん、っていうようなことっていうのが特に南三陸町の南三陸高校ではやれてるので、うん、商業部って部活があるんですけど、うん、めちゃめちゃ張り切ってますね。
商業部、
五十嵐先生ってすごいもうエネルギッシュな女性の先生がいるんですけど、
商業部
もう一緒になんかこういうのがなんか実践マーケティングを実践で学んでいきましょう
みたいな、すごい部活動で、
いや、もうなんか盛り上がってるんですよね。
楽しそう。
そうですね、うん、僕らが盛り上げてるんじゃなくて盛り上がってるところに乗ってってる感じもあって、うん、すごく素敵な縁をいただいてるなと思いますね、
うん、面白いですね、素晴らしい、はい、でも前のねゲストで尾、はい、崎さんも知ってる糸ナブの古山さんが、ね、来たんですけど、やっぱり同じですよね、はい、IT の教えながら
南三陸高校から糸ナブにも人入ってますしね、
あ、え、
一緒にやられてるんですよね、
そうそうそう、そこ、ね、僕そこの糸ナブにも参加してるんですけど、
あの無料で勉強できる、
そうそうそう、半ズボンの人ですね、
半ズボンで幸せね
半ズボンで人そうか、だからモンゴルではそういう IT の技術を教えつつ、うん、日本でもやっぱりそういうことを伝えて、
そうですね、
でそれが地域の活性だったり、その子たちのみんな新しい仕事の何か一助になっていくとか、うん、未来が広がれば良いっていうところ
なんでしょうね。そうですよね、
うん、もうなんか全学生に聞いてほしい今の話全部
流しましょう
ねえ、
流しましょう、
聞いてる
かな、ぜひ流してください、もう一回って言ったら多分言えないと思うんで流してもらえ
ば本にしましょう活字に、
はい、ではですね、ここからはゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題して穴町ここだけの話後編
編
なんかすごいですね、ジョヤの鐘みたいな、
はい、すごい下手くそな入り方してごめんなさい、はい、
ということで尾崎さんのここだけの話をお聞かせください、はい、
そうですね、はい、まあ、ここだけの話かどうかわからないんですけども、やっぱり東京とか都市部の方と違ってですね、教育現場における学校の先生方の負担がちょっと大きすぎるんだろうなって思うことが多いです。具体的に、まあ、当然よく言われますけど、部活動だったりとかもそうですけども、はいはい、地域の活動があったりしますので、
はいはい、
そういうところとのなんかパイプ役になっているケースもありますし、なので実際のなんていうんですかね、先生方のファインプレーというか責任感だけでなんか成り立ってるケースってやっぱ多いなっていうのをなんか目の当たりにすることがあって、で特になんか最近僕 の息子が高校の教師になりまして、でなんか話を聞く機会が増えたこともあって、
ね、より現場の声が、
そうですね、まあ、なんかここだけのっていう先生方の何かお困りごとに対応できたらいいなっていうのを、はいはい、思いながらやってますね。
やっぱそれこそやっぱ有識者の方が先生、うん、外部講師みたいな形で入ってくる、うん、プロの現場の話をできる、直接指導ができるっていうのは もう本当にこれからの働き方にもつながって、うん、先生たちの
必要だと思います。確かにパンクしますよ ね、
その道のプロなわけではないからねってことですもんね。
学校の補助金とかね、
あ
なんか、うん、感度が高くてもうなんとかできる人は申請されるんですけども、うん、やっぱり感度が高くてもそこに手が回らない先生方がいたり、うん、もちろんもっと言っちゃうとあの気づいてもいない方々はやっぱりもう少しこんな予算があったら子どもたちにこんなことできるのにとか、うん、採用されるかどうか別としてそんなこともサポートができたらもっといいのかなとか、
うんうん、確かに確かに、
うん、これやるべきですとかっていうのじゃなく、うん、やるのことを決めるのはね先生だし、
う
ん、親になればいいと思っていて、
負荷がね結果減ってよりなんか集中できればいいですもん ね、教育とかそういうところに、
うん、知らない方もいっぱいいるでしょうね。こう尾崎さんのされているようなお仕事をしている会社があるよっていうことを、
うん、そうです ね、
それ知ってほしいですよ ね、うん、
はい、
やっぱりね、
確かに
そうですね、
はい、まあでもそれが変わっていくと日本の教育もよりよりアップデートされていくんだろうなとか思いますけれどもね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうすればこう街の底力みたいなのもアップしますしね、うん、きっとね
側面が確かに多く見えるというか、
うんうん、
ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございます、はい、
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは株式会社 ARC の尾崎健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの街で会えたらいいね。
ということで尾崎さんも本当専門性の高い IT 分野で人材育成、
はい、
高校だけじゃなくてモンゴルまで行ってらっしゃった。
でもやっぱりその教育って全世界共通じゃないですか、はい、やっぱり子は大人になるにつれて教育とか知識教養マナーを身につけながらこう成長していくってことでいうと、うん、日本だから教えられる教育みたいなものもあるのかもしれないですよね。
うん、なんかねのお付き合いだ尾崎さんの教育も受けて今に至るんですね。
すごいことだなと僕はやっぱもう21、23ぐらいで教育をされてましたからね、
うんうん、
尾崎さんにね、うん、教育していただいていた側なのであやっぱもうずっとそういうことをやられてるなというのは感慨深いところではありましたけど、
素敵なお話ありがとうございました。
いや面白かったです。ありがとうございます。はい、
さあ、番組の感想やリスナーの皆さんが暮らしている街のちょっとしたお悩み、ここだけの話、自慢話など、あなたの街にまつわるメッセージも番組お待ちしております。メッセージを紹介された方にはですね、番組グッズのプレゼントがあります。ステッカー、トートバッグ、T シャツの中から選ばれますので、ぜひぜひどしどしご応募いただければと思います。
はい、
HFM のホームページメッセージ&リクエストから番組名長尾純平瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねを選んで、住所とお名前連絡先も忘れずに入力して送ってください。
はい、そして番組の公式 X もありますので、はい、チェックとフォローもよろしくお願いします。来週のメイン MC も私長尾純平が担当します。
楽しみにしてます。
はい、長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。メイン MC の株式会社 LU とワイオの長尾純平と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
あなまち。